初代教会、1世紀の教会のメッセージ、その中心は何であったかというと、ナザレのイエスが十字架で死んだ。しかしこのナザレのイエスは実は神の子であった、救い主であったということが一つ。そして二つ目、この十字架で死んだナザレのイエスは3日目によみがえった、復活した、今も生きておられる。そして三つ目、このイエス・キリストはやがてもうひとたびこの地上に帰ってこられる、再臨される。この三つが初代教会のメッセージの中心でした。イエス・キリストは生前こう言われました。ヨハネ福音書の11章の25節です。イエスは言われた、私は復活であり命である、私を信じる者は死んでも生きる。私は復活である、私は自身よみがえる力を持っている、また私はよみがえらせる力も持っている、そして私は命そのものだ、私を信じる者はたとえ一度死んだとしても必ずよみがえる。このキリストのメッセージは多くの人々にとってはつまずきです。死んだ人間がどうしてよみがえるんだって。しかしイエス・キリストの復活がなければ初代教会の一世紀の教会のあの成長はなかった。弱くて臆病な弟子たちがなぜ立ち上がってキリストを、福音を伝えたのか。まさに復活のキリストに出会ったからです。復活したイエス・キリストに出会ったからです。そしてあのパウロと呼ばれる初代教会を支えた伝道者も復活したキリストに出会って、異教の地に、そして、人々の、何ですかね、ユダヤ人ではない異教の人々のところに福音を述べ伝えていきました。やがてそれが日本にもやってきて、今私たちがクリスチャンとして日本にこうして生きているのはまさにキリストが復活したゆえです。復活がなければ世界伝道はなかったし、日本に教会は建たなかったし、日本にクリスチャンは生まれなかった。だからキリストの復活というのは私たちにとって揺るがしようのない事実、真実、真理として捉えているわけです。カリフォルニアで、アメリカのカリフォルニアで牧師をやっていた時がありました。ある晩一人の信徒から電話がかかりました。先生、私たちの友達に哲代さんという方がいらっしゃるんだけれども、この方のところに行ってお祈りをしてくれないか。聞けば哲代さん本当に元気な、大阪生まれのおばさんなんですけれども、体の不調を覚えて病院に行って検査を受けて、その日検査の結果を知りました。はっきりと宣告された、あなたの余命は3ヶ月。さすがに元気な哲代さんもその3ヶ月の宣告に怯えました。うろたえて友達に電話をかけて、その人に私たちの教会員がいたわけです。そしてその教会の方の勧めで祈りに行きました。最初何を語ろうか本当に迷いながら、祈りながら哲代さんのお宅についてお話ししたのは、創世記一章から黙示録の最後までの、あの天地創造から新天新地への物語でした。神様が、信じられないかもしれないけれども、天地を作られた神様がいらっしゃって、その神様から人間が背を向けて罪人になって、罪に落ちてしまって、人間の世界に悩みや苦しみや涙や、そして病や死が入ってきた。この人間の窮地を神様は放っておかれず、2000年前救い主イエス・キリストをこの地上に送り、十字架で全ての問題を解決することによって、信じる者を再び永遠の世界へと救い出そうとしてくださっている。だから哲代さん、十字架のキリストを信じてください。そうすれば二度と死ぬことのない天国へ必ず導かれますから、そんな話をしたんです。驚いた哲代さん、その場では感謝をして一緒にお祈りはしたんですけれども、その晩教会員から電話がありました。もう哲代さんが来なくていいって言ってます。もうびっくりして、もう来なくていい、そんな話聞きたくないってことになったんだと思います。ああそうか、申し訳なかったなと思いながら、 祈って次の機会を待ちました。数週間経ってまた教会員の方が電話をよこし、哲夫さんがお祈りに来てほしいと願ってらっしゃる。再び行きました。そして一つ一つ聖書の話をしていった時に、哲夫さんの心が開かれるのが分かりました。医者の3ヶ月という宣告は本当に3ヶ月でした。亡くなる1週間ほど前、哲夫さんとお話をすると、牧師さん、すまん、わしはあんたの名前が思い出せん、そう言うんです。病気のせいか薬のせいか分かりませんけれども、島田というこの牧師の名前が思い出せないから申し訳ないってお詫びする。いや、いいんです、哲夫さん、僕の名前なんか忘れても構いません、でもイエス・キリストという名前だけは忘れないでください。このお方が哲夫さんのあの死への恐怖、死への不安、そこから解放して永遠の命への希望を与えてくださるんですから、イエス・キリストという名前だけは忘れないでくださいよ。イエス・キリストを信じる者はたとえ死んでも生きるんです、そうお話ししました。そうか、イエス・キリストだな、イエス・キリスト、イエス・キリスト、哲夫さんは繰り返されました。1週間後夜中に電話がありました。哲夫さんが息を引き取られた。病院に駆けつけました。ご主人が犬を抱えながら哲夫さんの顔を見ながらボロボロと泣いておられました。私が病室に入ったのも気づかず、哲夫さんに語り続けていました。肩を抱いて初めて私に気がついて、そして私に何かおっしゃるんですけれども、声が小さくて聞き取れなかった。哲夫さんの顔を見ると本当に安らかなお顔でした。よかった、まずそう思いました。そして部屋をずっと見渡して、最後にベッドの横のテーブルに目をやった。花が飾られていろいろなものがそこに置かれておりました。そこに一番哲夫さんの近いところに、そのテーブルの一番近いところに置かれた何の変哲もないティッシュペーパーの箱を見て、私は震えました。そのティッシュペーパーの箱の腹に黒く太くイエス・キリストとマジックで書かれてたんです。哲夫さん、この名前だけは忘れないでください。イエス・キリスト。このお方が永遠の命を約束してくださってるんです。教会の方が頼まれて書いたという文字でした。ご主人は自分は近所付き合いも悪いし無宗教だから葬式はしないと言ってましたけれども、私たちの教会員がそれではかわいそうだということで少しずつお金を出し合って花を買い、小さなお葬式をお宅でさせていただきました。哲夫さんが最後に見て息を引き取られたその名前、イエス・キリストという救い主。人間の人生は死で終わるのではなくて、その向こうに復活があり永遠の命があるんだということをお話しし、このイエス・キリストをご主人も信じてほしい、そうすれば必ずもう一回天国で哲夫さんにお会いすることができるからとお話をさせていただきました。ボロボロ泣きながらご主人はうなずいておられた。次の週の安息日に、そのご主人が体の大きなアメリカ人を連れて私たちの教会にやってまいりました。お世話になったというお礼の訪問でした。その背の高いアメリカ人は誰かというと、ご主人が前の奥さんとの間に生まれたお子さんで、遠い私はカリフォルニアにいたんですが、ミシガン州でバプテスト教会の牧師をしているという息子さんでした。その息子さんが私に尋ねます。母の最後はどうだったのか。私はあのティッシュペーパーの箱の話をしました。イエス・キリストを見上げて、イエス・キリストを信じて、お母さんは息を引き取られたと思う、必ず天国で会えますよ、そう伝えると、その体の大きなアメリカ人の牧師が私の体をハグしながら背中をバシッバシッバシッ思い切り叩きました。そして繰り返した、サンキューサンキューサンキュー。 お礼を言いながら二人は去っていきました。しばらく経って、その哲代さんのご主人がバプテスマを受けたというニュースが入ってきました。遠いミシガンの息子さんの教会に行ってバプテスマを受けて帰ってきて、今近所のバプテスト教会に通っている。教会の話によればものすごく明るくなった、元気になった。なぜ？希望を持ったんです。人生は死では終わらない、その向こうにキリストにある復活があって、そして永遠の命が約束されている。その希望を持って、そのご主人も元気になりました、明るくなりました。この希望が私たちの前に今差し出されています。誰でもイエス・キリストを信じる者は、救い主と信じる者は、たとえ死んでも生きるのです。死は決して人生の終わりではありません。この絶対的な希望を今日あなたご自身の手にしっかりと受け取っていただきたいと思います。